トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれますでございますと。
はい、
いやいやいやいや僕あのねFacebook でペロペロっと書いたんだけど、
はい、
ついこの間、
うん、
車椅子の66歳の男性が、はい、名古屋のイオンモールで、
はい、
宝石店に入って強盗未遂したっていう記事を見て、は
い、
誤解しないでくださいね。よかった、素晴らしいって思ったのよ。
え、何がですか？
あのね、
未遂で終わって、
あ、ね、未遂で終わってっていうんじゃ、いや、成功、なんで成功しなかったんだってそんなことはないけど、あのね、これ要するに、
はい、
まずはこう障害者の人が犯罪を犯すとかさ、
はいはい、
あんまり思わないじゃない。
まあそうですね、
そのイメージ的に、
そうですね、障害があって、うん、つい犯罪になってしまったみたいなのは、ね、よくありますけど、
病気が原因でね、そうじゃなくて、これさ、障害があろうがなかろうが、うん、意図的に強盗に入ってるわけじゃない。
そうですよね、
これさ、
う
ん、非常に人間的な行動じゃない。
まあ、そうですね、
まあ、要するにね世間である話じゃない。
はい、
この人は障害があって車椅子乗ってて、
うんうんうん、
ただ報道されてるけど、これただのことじゃない、ただの宝石強盗じゃない。
そうですね、
でそれをちゃんと報道されたっていうのが僕良かったなと思ってて。
へ
ー。でね、はいはい、これ全然別件の話なんだけど、
はい、
まあ、ちょっと後でも出てくるけど、日本でもね、うん、知的障害の子が銀行に行って、うん、
はい、
金を出せって言ったら、
はい、
警備員が飛んできて、
はい、
もう危ないからよしなさいって言って、はい、気をつけてお帰りって言って返されたケースってあるんだよ。
ああ、なんか分かります、分かります。そういう風にそういう待遇をされる、
そう、なんか対応、ね、
対応、うんうん、
対応、なんかさ、
対応
ダメじゃん、警察行かんといかんやん。
そうですね、悪いことは悪いですもんね。
そうでしょ、だから、うん、ダメなことだから、
うんうん、
それをさ、なんかはいはいちゃんちゃんみたいなのっておかしいよねって俺思ってて。
うーん、確かに。
でさ、そういうケースってこう、例えば視覚障害の方が痴漢をするとかね、
はい、
お金を見たことがないから無銭飲食するとか、
うんうん、
そういうことってあるのよ。
うんうんうん、
あ、これ目が見えない方が悪い人だって意味じゃないよ、
はいはい、
ね、そういうケースってことね、うんうん、だからそういうことの中でさ、でもこうなんかちゃんちゃんって終わってるケースもあるわけよね。
あ、
なんかもうまあまあそういう、
ね、
うん、まあこういう言い方したくないけど、障害があるからしょうがないねみたいな、
うんうんうんうん、
なんだけどこの宝石強盗の話はさ、
はい、
ちゃんと捕まってるわけじゃない。俺さ初めてさ、
そうですね、
こういう公のニュースで、
はい、
障害がある人が強盗に入って、
うん、
いけないことを、法に触れるいけないことをしたと、
うん、
それで警察に捕まったと、
はい、
もう
は
なんかさ、障害者なんとか法とかじゃなくて、
はい、
刑法何条で罰しらせるわけでしょ、
うん、そうですね、
こうさ初めてこうなんか平等なさ天秤に乗せられてさ、
確かにそうですね、そう考えれば、
そうそう、なんかね、うん、俺そういう意味で捕まってよかったなと思って、この人にとってもいいし、これからの障害がある人たちのね、ためにもこれ絶対いいケースだと思っていて、でそのまあ例えばさ、これ今忘年会シーズンでさ、
はい、
障害がある人も飲むわけだよね、
うん、
で例えば酔っ払ってさ、
うん、
まあ、揉めたり喧嘩になるかもしれないじゃない、
はい、
警察連れてかれたってしょうがないよね。でもほら、なんか酔っ払ってんだか足が悪いんだか分かんないような人もいるわけだからさ、障害がある人ってね、
そうですね、
でなんかそれでちゃんちゃんになっちゃうのもね、あれかなと思う。
確 確かにそう考えると、
うん、そうそう、だからね本当に僕ね
平等に扱われてる感じは
良かったなって思ってんですよ、うん、でね、ちなみにねこれアメリカのニュースもちょっとあって、
はい、
なんかねニューヨークで車椅子に乗った30前後の男が、
はい、
サンタンデール銀行から現金1200ドル、まあお金にして15万円ぐらいを奪って逃走、
はい、
で銀行にいた人たちは、あ、何が起こったんだっけ、え、うん、今なんかお金取られたよねってバタバタしてるうちに逃げられてしまって、
は
い、犯人捕まってないっていう、
逃げれたんですね、
逃げれちゃったんだよねこれ、
え、すごい、
すごいでしょ、うん、まあこれ強盗すごいでしょ、
確かに
ねとかいうのもちょっとおかしいな話なんだけ けど、
うん、
なんかさ逃げ切れちゃったやつもいるんだとか思うと、
ね、
ちょっとね いっていうかさ、ドキドキするというかさ、うん、ああなるほどねとかちょっと思うんだよね。で、まあ、今回はその、名古屋のイオンモール、
はい
ね、イオンの店舗にある、うん、まあ、2階に店舗がある宝飾店、ね、宝石が置いてあるところで、
はい、
まあ、犯行が行われたわけだけど、なんかほらそういうイオンモールだったから失敗したかもね。
え、どうしてですか。
え、だってほらもうなんか警備とか いろんな人もいるし、そういうなんかこうシステムというかさ、
はい、
なんかあったらボタン押したら警備員突っ飛んでくるみたいな感じじゃない、きっとイオンモールって。
なんかまあ常備されてそうですね。
盗んだことないから分かんないし、うん、そういうことしたことないけど、
ね、なんでそうしようと思ったんですよね。
66歳だよ、なんだろうね、
もう宝石強盗、
宝石強盗、
万引きとかでもなくですもんね。
そうそうそう、
うん、
なんか分かんないけどね。でね、これ記事の中に、
うん、はい、
逃げ切れるはずもなくっていう言葉が入ってるのね、
うん、
いや分かんねえだろみたいな、俺だったら逃げる自信あるぜみたいな、ね、いや警備員ぶん殴る自信もあるし、
え、怖い怖い怖い、
逃げる自信もあるし、だけど分かんないけど、まあ、うん、あのね、誤解しないでくださいよ、障害者アスリートで、うん、
はい、
義足で、
うん、
バーって走ったら超速いよ。
いや速いですよね、うん、だから逃げ切れるはずもなく
ってこともないよね、
うん、断言できないですよね。
そう、これ記者の人のね先入観が入ってるじゃない。
確かにそうですね、そう取れます ね、う
ん
う
ん、ね、だからこれを見てるこの記事だけしかね僕は読んでないけど、うん、ああなんかこう先入観とか、
うん、
あの障害者に対するその、まあ、犯罪を起こさない先入観とかね、
うん、
逃げ切れないはずだろうみたいなのとか、
うん、
で片やニューヨークは逃げてるとか。
そうですね、それ聞いてびっくりしました、ね、そうそう、私も逃げ切れるはずもないって思っちゃう。
そうでしょ、
うん、
僕も普通僕でも思うけど、
うん、
でも逃げ切れたやつがいるんだったら逃げ切れるんだろうなと思ったし、うん、でもやっぱり本当に社会から障害者として扱われるんじゃなくて、
うんうんうん、
人として、ね、人間として扱われるケースが、
うん、
この年末のこの時期にねポッとニュースで出たっていうのは、
はい、
いや僕は良かったなと思ってて、
うん、そうですね、もう悪いことしたらもうそれはもうダメはダメだから、
そうそうそうそう、
罰せられるべきだし、
そうそうそうそうそう、だからね、うん、もう分かんないまあこの人はなぜしたとかね、
はい、
全く分かんないけど、
うん、
まあ、捕まって良かったし、
うん、
この人のためにも社会のためにもね、
そうですね、うん、うんうんうん、
まあ、でもね皆さん気をつけてくださいよ、こういう時期だからねこういうことが起こるんだから、
こういう時期シワス、
シワスはなんか
ありますかね、
盗みに入ったの入らないのとか、
あ、
なんかあるでしょ、
なんかなんでですかね、年末ってそういうのがあるんですかね。
お金が必要だと焦っちゃうんじゃない、
お金が必要、 焦って
常に焦ってるけどね、
今年のうちにちょっと悪いことしちゃおうみたいな
そういう来年はしないぞみたいなのとかないから
そういう考えではなく、
そうです、
はい、
はい、ということでオープニングのトークが長くなってしまいましたけれども、
はい、
まあ、僕はそういう風に深く思ったということで、うん、お怒りじゃなかったでしょ。
お怒りではなかったですね、また何かに怒ってるのかなと思いました、今日ちょっと長くなるって言ってたから、
はいはい、もうね、はい、前室で言ってましたからね、
はい、
長くなるよ今日はまあでもこういう気持ちがあって、まあ、僕はいい記事だなと思ったということで、
はい、
そろそろ行きましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名は小見店のスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということでハンドサイクリスト長野の練習活動報告と、
はい、
でございます。先週和歌山医大のさあって、
はい、で進んでたらいいねって言ってましたね。話が
進んでないんだけどね。
なるほど。
なんだけど、
はい、
ちょっと有力な情報があって、
はい、
和歌山医大さんじゃないんだけども、うん、福岡にフィジオっていう会社があって、
はい、
そこは運動のそういう研究をしている、
うん、
まあ、一般の企業さん、
へ
でこうトレーニングルームがあったりとか、
はい、
ストレッチルームがあって、
うん、
まあ、整体もやられてるんだけど、
うん、
まあ、そういうところあるよと。
フィジオ、まあ、名前からしてなんかそう
ちょっとかっこいいよ、
うんうん、
で
体って感じですね。
で僕はなんかその会社じゃないかもしれないんだけど、
はい、
フィジオさんっていう人をちょっと知っていて、あ、会社をね、
違う、
フィジオプラスっていう名前なんだけど、もしかしたら関係あるのかなと思って。
ああ、そうですね。しかも福岡の会社ですよね。もうつながろうと思えばすぐつながれますよね。う
ん、で、この間紹介した KT テープをフィジオプラスさんでは実は販売しているっていうことは僕は知っていて、
うんうん、
そこの関連じゃないだろうかと思っていて、
へ、
まあ、でしかも、フィジオさんをご紹介していただけるっていう方まで捕まえたので。
そうなんですね。
ちょっと近々お邪魔したらいいかな、うん、お話聞いてもらって、うん、ハンドバイク乗って行ってこういうやつなんですよとか言って、うん、なんか話ができれば。
そうですね、
まあ、和歌山に行くこともすごく大事だと思うんだけど、うん、やっぱり常にそういうことをやってくださるところが福岡にあるっていうのは僕にとって利点かな。
そうですよね、
いうふうに思っています、うん、
有力情報ですね。
お願い、この放送を聞いててほしい
ね。
あ、長野っていう人がフィジオって言ってるみたいなね、
うんうんうん、
まあちょっとそういうのも含めて、
はい、
まあ年内は難しいかもしれないけど ね
忙しいでしょうね今も。
でもちょっとノックぐらいはしてみようかなと。
うんうんうん、
こんな競技
やってて、まあ、来年に
向けてとかね、うん、で一回お話とか見学させてくださいみたいな、うん、がいいかなと。
そうですね、
思っております。
うん、
まあ、僕オープニングいっぱい喋ったんでこんな感じっていうところでね。はい、
なるほど、
うんうん、まあかなという思ってるんですけどもね。
その会社は福岡市内にあるんですか。
そうですそうです、福岡市内南区だったかな。なんかかっこいいじゃない、いいとこ、
ね、
いいとこっていうかさ、
うんうんうん、
でなんか広くてそこでもトレーニングできるとか。
そうなんですよ、それはぜひ行くべきですよ。
一応ねホームページは隅々まで見たんだけど、
うん、
まあ、そんな感じだったので、まあちょっとノックしてみようかなと、
うんうん、
ただどういう風にしてもらいたいとかアプローチすればいいとかっていうのちょっと整理中なので、
はい、あ、やっぱそういうのを考えて行動しないとダメですよね。
意外にね見かけによらずそんなことしそうじゃないって言われるんだけど、
うんうん、なんかもう思いついたらパッていきそうな気もします、うん、
でもほら何を求めるかって大事で、
うんうん、
その競技性を高めるのはもちろんなんだけど、
はい、
なんていうのかな、どうしたいのか、
うんうんうん、
それが明確に伝わらないと向こうもデータにならないし、
うんうんうんうん、
っていうことでちょっと考えてやんなきゃなみたいな、
なるほど、
感じです。
うん、じゃあ今その考えを練ってるところ。
そうね、うん、みたいな、まとまらないって感じかな。
うん、
早く走れればいいのか筋力が上がればいいのか、
うん、
やっぱりねやること違うと思うんで。
あ、そうなんですね。
そうそう、例えばこう気になる左肩はずっと気になるわけ で、
はい、
でこれを右と同じように戻すのかとか、
うん、
もういろいろやることはあると思うんで、
うん、
まあそんなことをもやもやっと考えております。
はい、
ということで、
うん、
現在長野とリオまでの距離は 12,750 キロと、
まあ、はい、
今週は50キロぐらいマイナスかな。
はい、
なんかそこまで詰めるって感じもないね、うん、まあ、こういう新しい情報があって福岡でもできるかもぐらいはね、うん、
でもすごい大きな情報だと私は思いますけど。
あ、ですね、
うん、
ですが50キロ、
まあ、ですね。
はい、ということで、
はい、
12,750 キロから50キロマイナスで 12,700 キロということで応援よろしくお願いします。
お願いします。
ぶんちゃんのサトリミュージック。
はい、続いてはぶんちゃんのサトリミュージックのコーナーです。 日々の気づきを
そう今日裏でさ言ってたよね、
そうサトリ
ミュージックって言ってんのに、うん、プンちゃんはね、うん、日々の気づきを喋ってるって、中ピーが言ってたからね、
このコーナー日々の私の
気づきを、ね、
気づきを喋るコーナーですみたいな紹介をされたんで、あそっかと思って
そう、まあ実際そうだよ
そうですよね、っていうことでちょっと今週の気づきなんですけれどもまあクリスマスも近づいてきたということで、
ですね、
うん、
です。
まあ女の子とかはなんかそのクリスマスの時のなんかデートの洋服どうしようとか考え、いや若い子
ちょっとどういうこと？どういうこと？
若い子とか多分考えたりもするんですよね。する子もいたりする。うん。
でケーキどこ何にしようとかないか、
あ、うん、そうそう、私もそれは思います、ケーキどこにしようとか、
ね、う
ん
う
ん、
そうそう、どことかもうここって決まったら何にするとかね、
うんうんうん、
チョコレートにしようか生クリームにしようか、
そう今しか食べれないのがそうあるからですね、
僕我が家では、はい、ケーキ食べながらそのチラシを見てどれにするって言ってやってましたね、
えケーキ食べながら
そうそうそう、
来年はどれにしようい
や今年ね、わかる、
ケーキを食べながら、
じゃあ25日のための、
あ24日から食べて、
食べる、違う違う、24日25日に食べるケーキを、はい、のチラシを見ながら、はい、ケーキ食べてたっていう話です、
事前に、
事前に
いつも食べてるんじゃないですか、
量食べないですよ、飲んないですよ、
いいですね、まあ、そういうのもまあそういうことでは
い、どういうこと
そうまあそう、女の子とかは、うん、まあ、結構なんかどういう風にしようとか、うん、まあ、美容室に行っておこうとかって結構多いと思うんですよね、
金曜だしね、
あそっか今年そうなんだ、
木金、
そうだそうだね、仕事終わってみたいなのは
休んじゃうのかな若い子は、
休むんですか、許せません
それ私が休まないだけでしょ
そう休めないだけ、私が休めないだけ、うん、まあ、別に休まなくてもいいけど私仕事するんですけど、うん、でなんか、まあ、メイクとかも結構なんか
クリスマスメイク、
そうそうそう、でなんか最近っていうか結構日本の男の人ってハーフ顔好きじゃないですか、まあ、みんな好きか、可愛いじゃないですか、ハーフって、
好きだね、
ローラとか
ローラ、ね、
マギーとか、
マギーが好きだね、
マギーが好きでしょ、私もマギーが好きそうでハーフ顔ってすごい人気で、ハーフ顔ってどうしたらなれるかって言って結構メイクで変わるらしいんですよ、
それ偽物じゃん、
いやいや、そう偽物だけど、いやちょっとでもね似せて、
あそっち側、
そうそうそうそう、寄らせて、
それなんとか県生まれのお母さんとなんとか県生まれのお父さんでハーフみたいな話じゃない
ですか、そうそう、まあでもそうですね、そうじゃなくて
あまあね
まあちょっと彫りが、ね、うん、そうそう、メイクで結構変わるって言って私ちょっとだけ今日したんですよ、全然気づいてないと思うけど、ちょっとだけ
ごめんね、
はい、あのなんかですね、
いや名前がカタカナっぽい、
ああありがとうございますありがとうございます、
それでも特徴はどういう風にこうメイクしたいの、
そう、それをちょっと紹介したくて、おいおいおい、チークをですね、
うん、
ま、目の上まぶたに塗る、
そもそもチークはどこに塗る
もの、チークは頬に塗るものです、頬にちょっとピンクくなってるです、はいはい、女の子ピンクくなってるのを、あのまぶたにベース、まあ、ベースみたいな感じでちょっと塗るのと、うんうん、あと鼻の上にもちょっと
こう、
そうそうそうそうそう、
全体的にチークっぽい、
そう、なんかちょっと日焼けしてる感じの
色をちょっと合わせて、
うんうん、
それでこう遠近感出すというか彫りを深く、
あ今すごくいいこと言いました、うん、色を合わせる、それがいいんです、まぶたと頬と、あとよければ口、
口もここら辺も、
そうチークと同じ色のリップを合わせてすることで、なんかちょっと立体感があったりとか、ちょっと外国人っぽくなるらしいです、あと眉毛を太く描くとか、
あそうなの
あそれ偏ってるかな、
いや
眉毛を太く描くとか、
だから全体的に濃く見せてってことだよね、
そうですそうです、眉毛を太く描くことで目と眉毛の距離が短くなるじゃないですか、
あそうだね、
そうするとなんかこう眉毛が
ローラもそうだもん、
ね、奥にあの眉毛が前に出て目がくぼんでるような、
眉毛ボーンってことやね
そうそうそう、なんかちょっと彫り深く、
はいはいはい、
ちょっと平井堅みたいな、なんかあの
テルマエロマエみたいな、ね、
そうそうそう、平井堅を目指してはないけどちょっとイメージ的にはそんな感じ、
女の子のメイクの話して平井堅出ちゃうのそれどうなの、
いや誰を表せたらいいかなと思って、
あの誰のがれ、
うん、あめっちゃ可愛いですよね、
なんとかちゃん、
あけみちゃん
はさ、はい、結構眉濃いし、
うんうん、
ここの なんていうの、目の周りのところ結構シャドウが入ってて、あのくっきり見えるよね。
くっきり見えますよね。
ああいう感じだ。でも彼女自体ハーフなのにね、
まあ、そうですそうです。
意識してんだろうねやっぱ。
うん、てかそういう風に見えちゃうんでしょうね。
あ、そっかそっか。
うん、うん、
僕はだからいつも鼻筋通ってる子やなと思ってて、
うん、
でもあんな感じだよ ね、
まあ、そんな感じでも鼻にもあのシャドウを入れたりとか、うん、まあ、そういう風にして、まあ、日々、うん、まあ、女の子は研究してるんですよっていうことで。
なるほど、気づきませんでした。
はい、ちょっと気づいてあげてください。
その話も気づかなかったしプンちゃんにも気づかなかった。
いやちょっと私はちょっと本当に微妙なんで私会社の人にも散々言ったけど、なんかあーみたいな感じで終わったんで、
あ
女の子から見てもなんかあーぐらい、あーって
そうね、
なる、うーんみたいな。
でももしかしたらた来週ぐらいにちょっと練習して、
うん、
24、25迎えるみたいな人もいるかもね。
そうそうそう、ね、なんかねちょっと違った自分をね、
う
ん、
でもなんか特別な日というか、はい、そういう日は、うん、ちょっとなんか髪の毛とかしたいかなとか思うよね。
うんうんうん、
ね、あだからその気持ちはすごく分かるんです。僕は今ヒゲが生えてます。
そうですよね、そうびっくりしました。
そう、ヒゲは生えてなかったんだけど、
う
ん、
そうですもんね。
なんかね、うん、ある時というか、
はい、
ほったらかしてたらね結構生えたのよ、
うん、
先週、
うんうんうん、はい、
でなんとなくこうもったいなくなってきて、
ああ
もうちょっとこのまましてみようかなみたいな、ね、どうせ剃るんだったらすぐ剃れるから、
うんうん、
それでちょっと生やしてみて、前はね顎だけだったんだけど、
うんうん、
僕も40になりましたから、うん、この口ひげも、
うん、
ちょっとやって、
いやいいですよ、なんか締まって見えます。
顔でかいからな。
え、顔でかいから
そうじゃない。
いやなんかそう締まって見えます。なんか
あ本当
そう、ひげがあると。
あなるほどね、これでなんかこうピッとした方がいいね。
うんうん、うん、
ね、ボタンがあるシャツとか、
うん、なんか怖く見えない程度にお願いしますね。
どういうこと？
なんか怖いじゃないですか。ちょっと
僕いかついからね。
ちょっといかついくなると、
ゼブラのジャケット
とか、ね、それはちょっと怖いかな。その時はちょっとヒゲを剃りましょうかね。ね、まあそういう風にちょっと、まあ、全体的なコーディネートも合わせて、ねね、メイクとかも変えて、
そうね、
うん、
もうぜひぜひ女の子チャレンジしてみて、
はい、ちょっとやってみてください。
はい。
はい。ということで今日はちょっとクリスマスっぽい曲を、
はい。
はい、では聞いてください。ボアでメリクリです。